jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークをお送りするポッドキャストサイトワールド2025特集です。中根です。
高橋智香です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はラビットの土屋さんへのインタビューの模様をお送りします。では早速お聞きください。サイトワールド2025、ラビットの土屋さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎年いろいろ面白いものを見せていただいたりしてますけれども、今年はどんなものを中心に展示されてますか？
はい、最近やっぱり iPhone の流れが大きいので、 iPhone を直接触るのではなく、 iPhone と Bluetooth で接続するコードレスのキーボードですね、これを2種類、リボという商品とヘイベル1という商品、こちらをまず、メインでご紹介しています。
はい、
それからWindows 10のサポートが終了ちょうどしましたので、Windows 11のパソコン、またはパソコンこれからちょっとやりたい、以前よりは減ってますけれども、そういう方もいらっしゃいますので、Windows 11で PC とか、他のスクリーンリーダー等々入れたパソコンをブースには、置いてご紹介しています。そして、私たちも初めての、カテゴリーになるんですけれども、電子楽器インスタコードというものを、サイトワールドでメーカーの方に来ていただいてご紹介をしています。はい、
といったところが主な感じですかね。そうですね。
はい、
じゃあまずちょっと一つずつ、伺っていきたいと思いますけど、リボーと、ヘーベル1は、去年結構詳しくご紹介していただいたかなとは思うんですけれども、はい、リボーに関しては今基本的にはリボー2とリボー3と両方扱っている形なんですか？
併売しておりまして、はい、リボー2は2018年の4月からリボー3が2024年の6月から発売をしております。引き続きそのリボー2はですね、私どもも仕入れて、メインの商品としてご紹介をしていくつもりです。でリボ3は、どちらかというとリボ2を結構長年使っていただいて非常に良かったという方がリボ3の方に移行していくっていう、方が多いですね。でその一応リボ2の、1万円買取っていう形でリボ3の方に引き継いでいただいておりますので。
あ、なるほど。
はい、改めてリボ3はその一番よく便利に使っているっていうお声をいただくのは通話録音ですかね。
はい、
はい、レフトの4番っていうのを長押しすると録音が始まりまして、
操作が簡単なんですね。
で右下のライトの4番を押すと録音が終了するという非常にシンプルな作りになっているので、
はい、
電話中に例えば電話番号控えてもらえるとかって言われた時にですね、ちょっと困りますので、その場で録音を開始したり、電話に出るタイミングで録音を開始したりといったことができるので、リボ3も高いんですけれども、
はい、
便利にご利用されている方が少しずつ増えているかなと。
リボ2とリボ3 のキー配列は大体同じような感じですか？
はい、リボ2のメインのキー配列は同じで、リボ2の配列に左に3つだけ縦にボタンが増えています。 S1、S2、S3 というボタンだけ増えていまして、
はい、
S1、S2 でボリュームを変えたりとか、 S3 からその録音したものを聞いたりとか、そういうメニューボタンが増えています。はい、ただ基本的に配列同じなんで大丈夫です。
安心しました。
はい、
なんかそのファームウェアの更新とかで何か、目立った変化とかっていうのはありますか？機能的な部分とか性能面とかで。
ありがとうございます。リボ3からの対応になるんですけれども、時計の機能がついておりまして、音声と振動ですね、押し方で変わるんですけれども、
はい、
どうしてもですね、電波時計ではないんで、時間がずれるっていう部分はあります。ただ最近、リボ開発元の方で iPhone 用のアプリを出していただいて、
はい、
でその Bluetooth でつながっている状態であれば、これちょっとタスクアップスイッチャーの方にですね、そのリボのアプリを残しておく必要があるんですけれども、はい、同期して時間が
iPhone の方から時間を取る形になるんですね。
そうですね、修正されるっていう形になっております、まあ、そこからファームの更新なんかもいずれはしたいなと。なるほど、はい、ちょっと現状はですね PC と USB でつないで、うん、ファーム更新用のプログラムをダウンロードしてそこからアップデートエグゼを実行するっていう流れにはなるんですけれども、はいはい、まあ、もうちょっと簡単になるといいなという
ふ
うには思っています。
なんかそのあれですね、その通話録音にしても時計にしても、はい、なんか人によってはスマホがあるから別にとかって言いかねないけど、でもこうそれリボだけで完結しててかつ簡単な操作でできるっていうところやっぱりポイントなんですよね。
そうなんです、意外と便利かなと。
いやそうですね、僕もなんか聞いててやっぱりその特にその録音に関して言うと電話番号だけとか、はい、その一瞬撮りたいとかっていう時はリボの側で操作できた方が
本当にそうなんです、
それは便利だろうなっていうのはちょっと思いましたね。
やっぱり余計なこう操作にストレスを感じて欲しくないという部分があるので、うんうん、まあ、シンプルな操作でそれが実現できてるっていうのは非常に意外といいところかな。
そうですよね、
はい、改めて、
うん、でリボを普段使ってる人からすると別にわざわざ時間確認するのに電話取り出すのではなくてリボをちょっと操作すれば分かるっていう方が
そうなんです、
やっぱりお手軽ですもんね。
そうですね、時計ボタン、うん、時計ボタンが増えているので、あ、なるほど、それを押していただくことで、はいはい、簡単に確認することができます。
なるほど、
はい、
はい、一方ヘーベルワンはこれはもう去年の段階で発売はされてたんでしたっけ、まだでしたっけ。
ヘーベルワンは、2024年の11月、まあ、ちょうど
だこの
そうですね
サイトワールドの頃だったんですかね。
そうなんです、それに合わせて発売をしまして、
はい、
でこれは、まあ、ボタンが8個ですね、
はい、
中央に縦2列の、まあ、6個の点字入力のボタンがあって、うん、それぞれ外側に、縦長の大きなボタンがまあ、用意されていて、それの組み合わせでボイスオーバーの指のジェスチャーですとか、
はい
はい、を使ってその iPhone の操作がリモートでできますし、もちろん文字入力の場面ですね、そこで、ヘーベルワンから点字入力をしていただくっていうこともできます、
うん、
結構その普段の iPhone の操作はバリバリできますと、だからまあリボとかヘーベルワンいらないっていう方でも、
はい、
点字入力をされている方はその文字入力のエディットのところでヘーベルワンの電源を入れて入力だけヘーベルでやるっていう方がいて、電源入れるとすぐつながるので、はい、iPhone とつながるのでメリに使ってるよっていう声はいただきます、
ね、なるほど。そうですね、やっぱり入力は多分人それぞれなんか自分のやりやすい形が違うでしょうから。
そうですね、
その中で選択肢が一つ増えたっていうところで多分で、ね、特に点字使える人は便利に使えることが多そうですよね。
多いですね、
うん、
まあ、ガラケーからの人はリボですし、
はい、
点字入力の方はヘーベルワンを、
あ、なるほど
っていう、まあ、一応選択になるのかなとは思いますね。
なるほど、
はい、
あ、はい、
で一つですね、2025年今年の6月から、
ええ、ま
あ、ヘーベルイージーというものを、ご紹介を始めていまして、
はい、
これはヘーベル1と全く商品は同じなんですけれども、
ええ、
ヘーベルイージーのイージーモードっていう、まあ、一つソフトをヘーベル社の方で作ってもらいました、
はい、
まあ、これ先に海外の方でリリースは始まっていたんですけれども、
うん、
まあ、それの日本語版ということで、どういうものかって申しますと、
はい、
ヘーベル通常横長の状態でボタンのある操作面を向こう側、
はい、
自分と反対側の方に向けて左右から手で挟んで、はいはいはい、人差し指中指薬指を6点のボタンに置いた状態で操作をするんですけれども、
はい、
なんでまあテーブルに置かなくても立ったままとか座ったままとか、うん、まあ、寝転がって自分の胸の上で交差操作、うん、操作ができるんですが、このヘーベルイージーのイージーモードっていうのはまあ、ヘーベル1の状態から目の長押しをした後に5と6の長押しをするとイージー片手モードっていうのに変わるんですけれども、ほうほう、これにするとヘーベルを縦長の状態にします、
はい、縦長、はい、
で6点のボタンの下の段、
はい、
3つが
横に並んでる状態、
横に並んでる状態、はい、これが、左スワイプダブルタップ右スワイプになります。
あ、なるほど、なるほど、はい、はい、
で一番上の、まあ、外側の丸いボタンですね、これが、はい、ホームボタンになります。で一番下のボタンが、戻るボタン、
は
で、あと、点字のこの6つですね、ちょっと順番が前後しますけれども、はい、上の段のボタンが尻ボタンと、あとはマジックタップといって、まあ、2本指ダブルタップですね、はいはい、電話に出たりとか メディアの再生停止なのか、はい、で右側が音声認識ですね。あのよくエディットのところでマイクのアイコンのところで
右下にあるやつですね。
そこを押すと音声入力ができたりしますよね、はい、それを呼び出すためのボタンになっています。でこれでですね、iPhone を本当にリモコン感覚で
確かに
ポチポチ操作ができてしまうという結構これ好評でですね、やっぱりその指のジェスチャーが人によっては本当ダブルタップとか、
そうですね、
左右スワイプも難しいんだよって方もいらっしゃるので、
そうですね、意外とあのなんか気をつけてないと斜めになっちゃってうまくスワイプできないとかっていうのが、ね、あるんですよね。
タッチになっちゃったりとか、ね、
そうなんですよね。
タッチになるともうその注目がそこに移っちゃうので、
そうですね、
上の方から始まってたつもりがいきなり中段にいたりとかですね、
うんうんうんうん、
下の方にいたりっていうので目的のアプリをこうスキップしちゃってたりすることもあるんですよね、
うん、
まあ、そういうことがボタンが物理的なボタンがあることで確実にこう操作をすることもできるし、うん、リボではやっぱりボタンが狭くてですね、はい、ちょっと操作しにくかったっていう方もこのヘイベル1の、イージー片手モードっていうのに切り替えて、まあ、ヘイベルイージーとして使っていただくことで、ハードルがすごく下がるということがあります。
なるほど、面白いですね、うん、
で結構Siri で、使っている方多いですけれども、
はい、
Siri で例えば何々のホームページ何々の情報検索してって言った時に、
うん、
検索結果が出るんですけれどもそこまでなんですよね、
うん、
そこから先は指で操作をしないといけない。
そうですね、
でもその時にヘイベルイージーの片手モードでこう右スワイプを押していくとこうその先の情報が得られるし、
うん、
文字入力の場面でも点字入力ができなくてもその大体音声入力のボタンがあるので、
うん、
6点の右上のボタンですね、
はい、
これを押していただくことで音声入力で iPhone に向かって自分で喋ってその続きにアクセスすることができるっていう。
なるほど、
意外とよく考えられた。
そうですね、うん、なんか必要最低限な感じもするけれどもその一番使われそうな機能が抜き出されてる感じですね。なんかね、
そうですね、
うん、
そうなんです。まあ、一応そのページをめくったりですとか、
はい、
左スワイプ長押しで先頭に行ったり4本指の上タップですね、
ああはは
右スワイプ長押しで4本指下タップ、うん、下タップの最後に移動したりっていったその組み合わせで結構そのボイスオーバーのジェスチャー網羅してますので、
なるほど、
勉強していただくというか覚えていただくとかなり便利にお使いいただけるっていうことで、うんうん、一応今年の6月から、
はい、ああいいですね、面白いですね、
はい、ご紹介をしております。
なるほど、
はい、
はい、
その今のヘイベル1の機能はどのアプリでも対応しているんでしょうか。サファリとかメールとか。
あ、そうですね、基本的にボイスオーバーが対応していれば、まあ、そのためのキーボードなので、ボイスオーバーで読み上げられる、まあ、もしくは iPhone 単体で通常の操作が指のジェスチャーでできるところであれば大丈夫です。
はい、では、続いて、先ほど、全体ご紹介いただいた中で Windows 11の話も出てましたし、あと今回、PC トーカーに関する、セミナーというかイベントというか
ラビット
さんが、やられてたと思うんですけど、
はい、
この、まあ、この辺りも含めて最近 の, その PC 関連 Windows 関連、PC トーカー関連の動向みたいなことも含めてちょっとお話しいただけるとありがたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。
分かりました。まあ2025年の10月14日に Windows 10のサポートが終了しました。で、Windows 11のパソコンの方に移行するっていう、まあ、大きな流れがあるんですけれども、サイトワールドの初日ですね、
はい、
16日の10時半から12時半まで第4会議室で株式会社ラビット主催高知システム開発の方をお招きしてトークのイベントを行いました。でその中で、まあ、これはホームページサイトワールドのホームページをご覧になった方は、ご存知かもしれませんけれども、まあ、PC トーカーの、まあ、将来 の,、
うん、
そのいろいろな期待の部分をですね中心に高知システム開発の方にお話をいただいたんですけれども、流れとしては、まあ、開発者の方の自己紹介がありまして、でその後、3つのテーマですね。で1つは今 PC トーカーネオプラスの、
はい、
開発がどういうところまで進んでいるのかという内容、
うん、
で2つ目が、まあ、今後将来ですね、 PC 投下がどういう方向で進んでいくのか、うん、まあ、この辺は AI の話になったんですけれども、で3番目がですね、なかなか普段は開発の方直接お話をお伺いすることができないので、うん、開発秘話的な、
あ、面白そうですね、
はい、お聞きして、で最後に質疑応答、まあ、ご要望っていう形で示させていただいたんですけれども、うん、はい、1つ目のその現在の PC トーカーネオプラスの開発状況っていうところでお話をさせていただくと、まあ、これはご案内が出ていると思いますが、 PC トーカーネオプラス、もともと PC トーカーネオだけでしたけれども、うん、これにネットリーダーネオが付属しました、
はい、
でさらにマイメール5がマイメールネオという形に変わって、これも PC トーカーネオプラスに一応セットで入る形になります。
あ、そうなんですね、
はい、これがまあ、今月10月の、まあ、後半ぐらいに順次アップデートが公開される予定でいます。でマイメール5からマイメールネオ何が変わるのかっていうところがいくつかあるんですけれども、まあ、コーチさんがおっしゃっていた内容では、まずユニコード対応ですよ。でユニコードって何って話になると思うんですけれども、例えば分かりやすいところでは絵文字ですね、
うん、
はい、メールの、まあ、件名に例えば絵文字が入っていても、それをクエスチョンとか、
うん、
何も文字化けして読まなかった、
うん、
でもそれがにっこりとかですね、
うん、
温泉マークとか、うん、そういったふうにユニコード対応することでちゃんと PC トークが読むようになります、
うんうん、
で自分もそういう情報を入れられるっていうことですね。
あ、そうですね。
だからコミュニケーションがよりこう豊かになるのかなっていうのはあります、うんうんうん、これが一つ目。それからマイメールネオになることで HTML 対応をしますと、
はい、
でこれまではその例えば請願者の HTML 形式のメールが飛んできたときに添付ファイル形式になってしまうわけですね、
はいはい、
でメールの本文はテキストだけなんですけれども、それをその、HTML メールありみっていうような添付ファイルありと、もう一個情報が一緒にメールの一覧のところで、PC トーカーが読み上げますので、コントロールキーを押しながらエンターキーを押すと、その HTML 形式でメールが開きます、
うんうん、
そうすると、まあ、最近ですとその Zoom とかですね、マイクロソフトの Teams とか、
うん、
まあ、ビデオ通話の招待メールが来たりしますよね、うん、あとオンラインショップで何か買ってもそのメールがですね、そのURL だけのなんか変なメールが届いたりする経験おありですかね、
うん、
まあ、そういったものがちゃんとその HTML 形式で、読めますので、
なるほど、
そこから会議に参加するとか、うん、そういったことができるようになります、
うん、はい、それは結構重要ですね。 HTML のメールは実は結構もう、ま、結構前からどっちかっていうとそっちの HTML メールの方が割合としては多いかなっていう
印象
になってますもんね。
多いですから、まあ、そういったことが対応できるようになるっていうのは、う
ん、大きいですね。
結構大きいです、うん、ラビットのオンラインショップでそのご注文いただいた方の、自動返信メールもですね HTML 形式なので、
あ、
マイメールで受信されると、まあ、もちろんいいんですけれどもね、
はい、
HTML のその添付の方を見ていただかないと、
そうですね、
うん、ちゃんと出てないっていうところがありますので、
うん、
まあ、ちょっと期待をしているところでございます。そうですよね、はい、あとはネットリーダーのそのエディットのところがですね、 Windows のエディットを使っていたようなんですけれども、
はい、
My Edit のその形式になります。
なるほど。
で具体的には、まあ、自分も昨日初めてこれは知ったんですけれども、エディットでエンターキーを押しますね、
はい、
そうするとオルトキーを押すとそこにメニューバーがあるんです、
はあはあはあ、
で編集から貼り付けとかですね、
あ、なるほど、
そういったこともできます。
なるほど、面白いですね、
はい、面白いです。複数行のところですとその書いたところの中を検索をしたりとか、
あ、
そういったこともできるので、結構これは意外と便利かなと。
そうですね、
はい、
うん、
いうのもあります。ちょっとごめんなさい、前後しますが、マイメールは横断検索っていうのができるそうです。
ああ、はあ、
振り分けボックスをいくつか使って作っていて、
うん、
その中を、横断してこう一つのワードの検索がこうできるので、結構そのご自身でメモ代わりにですね、うん、自分宛にメールを送って振り分けておくとかっていう方いらっしゃると思うんですけれども、はい、これまでは自分のボックスに入ってその中でしか検索ができなかったんですが、はい、そういったことができるというふうに聞いてます、これが一応、PC とかネオプラスの、まあ、最新情報ということで、
はい
はい、で2番目の AI については、 コパイロットのその読み上げ機能に少し対応してくださっていて、その自分でこう質問を AI コパイロットに入力して、もしくは別に書いたものを貼り付けて送信すると情報検索してこう答えてくれるわけですけれども、便利だなと思ったのはタブキーで移動した時に、その自分でこう投げたキーワードのその項目に移動したら下矢印キーを押していくと、そのキーワードだけをポンポンポンと飛んでくれるんです。なのでたくさんこうやり取りをした場合は、まあ後から読み返すのが大変ですよね、
はい、
タブキーで移動して上下矢印キーでその見出しをジャンプしてまたタブキーを押すとその中身を読んでくれるっていう動きをしてくれたので
、
結構便利だなと。コパイロット以外にもその Google のジェミニとかチャット GPT っていう部分があると思うんですが、まあこれはブラウザーで操作するものなので、そのコパイロットのようにアプリとして利用するものではまあないので、ちょっと形としてはまだ今後いろいろ検討していきたいっていう話はされてましたが、まあブラウザーの操作になりますので、ちょっとコパイロットデスクトップアプリっていうんですかね、とは違うっていうことでおっしゃってました、
なるほど、
まあ、開発秘話に関してはいろいろクローズな部分があるので、
そうですよね、
まあ、サイトワールドに来ていただいた方が十分楽しんでいただいたのではないかなと思います。
でまあそのまあ、PC とかも、そういった形で、まあ、徐々に変化していく中で、まあ、先ほどそのちょうど Windows 10のサポート終了の話もありましたけれども、結構その、ユーザーさんからの、問い合わせだったりとか、それに関連するものっていうのはあったりしますか？
かなり多く頂戴しております。パソコンの値段も以前より上がってますし、
そうですね、
なかなか、まあ、弊社も小さい会社なので量販店のようにたくさん仕入れてっていうことが、まあ、できないですから、なかなかメーカーさんの在庫とか、量販店さんの方も今厳しい状態なのかなと、もう少し時間が経てば落ち着くとは思うんですけれども、まあ、結構ギリギリまでやっぱり人間動かないものですから10月に入ってから11にしたいとかですね、そういうお問い合わせは結構頂戴しております。
10月に入ってから多いんですね。
多いですね。
大変ですね、それは。
これは個人に限らず団体さんでも。
そうですか。
ありますね。
それは大変だ。そうですか。
きっと予算で動いているところはある程度、去年から動いているのかなとは思うんですけれども。
まあ確かにちょっとその報道だったりとか、まあネット上のいろいろなものとかを見て、急に焦り始めた人たちっていうのはやっぱり、まあ、どこの世界にも一定数いるんだろうなって気はしてるんですけれどもね。
そうですね、
はい、
PC 投下ネオプラスをご利用されている、まあ、もしくは PC 投下ネオでもいいんですけれども、方は特に Windows 10から11に上げるときに PC 投下に対してお金がかかるっていうことではないので、
そうですね、
しかも Windows キーを押すとマイスタートメニューが出ますし、ファンクション12を押せば AOK メニューが出るので、そんなに使い勝手も変わりません。
そうなん
ですよね、Windows 11で何が変わったのっていう感じにはなるかと思うので、まあ、お気軽に、まあ、もちろん費用がかかる部分だとは思うんですけれども、乗り換えていただくといいのかなと思います、
そうですね、確かに以前の PC 投下だと OS の、 その、バージョンが変わると、PC 投下自体も変えないといけない、変えないというか、まあ、バージョンアップしなきゃいけないっていうことがあったかと思います。それがなくなりましたもんね、今はね。
PC 投下10までは買取方式だったので、
そうですね、
いろいろ変わってはいたと思うんですけれども、今はそのまま OS だけ変えられるので、
で、まあ、PC 関係はそんなところかなと思いますけれども、そしてちょっと目新しい、ちょっとかだいぶ目新しい、ラビットさん的にはだいぶ目新しい、インスタコードっていうお話がありましたけれども、
ね、
これちょっとネットで話題になったことが多分あるので、知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、
そうですね、
多分知らない人の方が多い、圧倒的に多いと思うので、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、これやっぱり形はですね、よろしければ中根さんにお渡しして、ちょっと説明を触った、もうそのまま、
そうですね、
その場でちょっとご紹介していただくといいかな。
なんか
形は
ですね、ギターの、ボディの ギターのネックとそのそこにつながっているボディの左半分ぐらいがある みたいな三角形からまっすぐのパーツが出ているようなまあそんなような形ですね。なんかこういう V の字型 あのエレキギターとかありましたけどね昔ね。
あそうですね。
それに近いんですけどそれでこれはですね、
左側
にボタンがいっぱいついていて、
はい、20個ぐらいありますね。
ありますね、
はい、ネックの部分っていうんですかね。
そうですね、ネックの部分ですね、はい、それで右側がこれ多分なんかここもボタンになって矢印キーみたいな感じの、
まあ、ボタンの方から説明すると左側のそのネックのボタンのすぐ右側に、まあ、液晶のパネルがありまして、はい、
ありますね、
はい、そこにそのボタンの位置とこう対象というか合わせてですね、はいC のコードとか D マイナーとか、はい、そういうどこのボタンが何のコードになるのかっていうのを表示しています。
なるほど。
でその右側にこう6本ほど弦のようなものが、
これそういうことなんだ、はい、はい、
そうです。
あ、そうですね、なんかね、そうですね、そう、そうそう、確かに 弦をイメージするとちょうどいいかもしれないですね。なんか、
そうですね、短い横長の、まあ、5、6センチぐらいの、
なるほど、
横長のボタンがこう6つ列をなしてこう並んでいる
というか、そうですね、なんかね上下に動きそうな感じ、はい、感じの、板が
そうですね、
板が短い板が突き出てるみたいな、そんなイメージですかね。
でその右側にあの、はい、くぼんでるところはですね、これあのコントローラーで十字の上下左右
みたいなのがありますよね、はい、
なっています。
それでその、手前側にスピーカーですかね、多分ね。
そうです、スピーカーがありますね、はい。でこれはあの、まあ、インスタコードという会社の方で、4,5 年前から発売をされているものです。ですから、まあ、目がご自由な方向けに開発された商品ではなくてもう市販されているものです。でお値段が 42,900円になります。
はい。
でこちらは
多分すごく簡単に演奏できるっていうような触れ込みだったような記憶がうっすらあるんですけれども、はい、これを触っただけだと、どれだけ簡単なのかよくわからないんですが、どんな感じなんでしょうか。
そうですね、私もあの音楽は本当に疎い、
はい、
全く明るくありません、
はい、
でこのその開発された方はギターが弾けないそうです、
うんうんうんうん、
でギターが弾けない方でもやっぱり音楽を楽しみたいということ でまずギターってこう弦を押さえてですね、左手で弦を押さえて右側で弾くっていう、まあ、ピックでこう弾いたりっていう操作になると思うんですけど、はい、その弦を押さえる操作でこうつまずいてしまう方が、うんうん、特に F っていうコードが大変で、ただこれはボタンがありますので、ボタンが 1,2,3,4,5,6 っていう、まあ、メインで使うところがあの C、D マイナー、E マイナー、F、G、A マイナーっていう風になっています。
なるほど。
でこのボタンを左手で押しながら、はい、先ほどの板が飛び出ているとおっしゃった弦の部分を、はい、上から下にやるとこう、
なるほど、
今 1,2,3 ときました、
はい、
C、5、こんな風にですね簡単に音が出てしまうというものなんです、はい、で5のところに突点がついているので、うん、まあ、パソコンの点キーと同じですね、
はいはい、
上から 1,2,3 で1段下がって 4,5,6,7,8,9 という風に並んでいます、うん、まあ、実際には20個ボタンがあるのでいろんなことが、はい、できるんですけれども、ここで、今日のこの取材に向けてですね、
はい、
糸という、
はい
曲有名ですね、
はい、
これのちょっとワンフレーズだけ弾かせていただきます、
はい、
で、これはコードがですね 1,5,6、
うん、
で、7になってその後 4,3,2,5 と続きます、
はい、
縦の糸はあなた、横の糸は私というところを、はい、まず1番です。縦の糸はあなた、この糸は私っていうですね、
はいはいはいはい、
こんな風にギターを弾けない私でも1日で弾けてしまうという。でこの156っていうのはもともとはその今ネットにコード表っていうのが出ておりまして、はい、実際は G、D、E マイナー、Em7 で C、Bm、Am、D という今コード表だったんですけれども、うんうん、
はい、
iPhone のサファリですと、はい、拡張機能拡張というもので、はい、簡単コードという、まあ、アドインですかね、
はいはい、
これを入れてあげることで、はい、このコードが数字に切り替わって表示されます。
なるほど、
はい、ちょっと音を出すね。これまず
ゲーム、
ちょっと先ほどのコードとは若干違うんですけれども、
はい、
まず1の次に
縦、
縦ですね、
うん、の5糸はあな6だ。
分かりますか？
ああ、なるほど。その歌詞 のに合わせてそのタイミングで押すと押す、いい具合にコードが変わるっていう。
そうです。実際はその G マイナーとかコードがあって、その下の行に歌詞が出てるんですけれども、
はい、
1のところの下に縦が、縦の糸の縦、
はいはいはい、
でのがあってっていう風な、まあ、読み方をボイスオーバーがしてくれるので、まあ、これを確認しながら、まあ、何かに別に起こしてもらえれば、
うん、
自分でインスタコードを使って弾き語りができる。
そのさっきの その、形状もね、ちょうど確かにギターを弾いてるみたいなね感じのになりますもんね。なんかね、
そうですね、
結構弾いてる方も楽しくやれそうですね、これはね。
意外と楽しめるかなと、
うん、
本当に思います。
でこれはなんか取り扱うようになったきっかけとかあったんですか？
これは代表の荒川の方が、
はい、
まあ、いろいろやっぱり新しいもの好きなので、
はい、
いろいろ情報を得ている中で、まあ、知り合ってというかですね。
へ、あ、はい、そうですか。
で、荒川ギターすごく好きなんです、
はい、
なのでただ好きだけれどもくじけた方の人なのかな詳しくは言えませんけれども、やっぱりギターが弾きたいっていうことで、
うん、
興味を持って話を進めてもらったっていう経緯がございます。
はい、あ、でも今のサファリの拡張みたいなやつもなんか問題なくボイスオーバーで使えそうな様子だし、結構楽しめる人は多そうですね。
そうですね。もしAndroid のスマホを使っている方は、
はい、
Firefox しかちょっとこの機能拡張が対応していないっていうふうに聞いております。
はい、
なので、Firefox のアプリを入れて、
うん、
まあ、簡単コードで検索していただくとアドレスありますので、
はいはい、ちょっと高橋さんも触らせていただいて、ちょっとい
いですか、ちょっとだけ、はい、すいません。軽いですね。
軽いです。700g ぐらい
です、ね、あ、軽いですね。確かに、はい、確かにそう聞くと本当に軽いわ、うん、
ギターと同じ感じで持っていいんですか？
そうです。
ありがとうございます。
ここですね。でこちらの人差し指でここが1ですね。これを押したままじゃらーんとやってみた、
はい、押したまま、
はい、
いいですね、面白い。違うボタンを押してみます、ありがとうございます。
いや、面白いですね、やっぱりこれね、
楽しい、
簡単に弾けてしまう、
ね、噂にはというかツイッターで見て僕ちょっとだけ興味を引かれてたんですけど多分その出た頃かな、初めて実物を見たのでちょっと面白いなと思いました。じゃあもうこれはじゃあもうすでに取り扱いをしてる感じなんですね。
サイトワールドで発売を始めております
。ああ、そうなんですね。なるほど、
はい、
はい、じゃあちょっと興味がある方はぜひラビットさんに、はい、ということですけれども、ということで、まあ冒頭でご紹介いただいたものを、詳しくいろいろ伺いましたけども、何か他に、宣伝ですとかその他何かあれば。
そうですね、引き続きラビットでは使い方の操作を録音した教材、デイジー版の教材もございます。まあ、最近 iPhone の使い方ですとか、まあ、弊社で取り扱っているリボを使ったiPhone のいろいろ操作もいくつかラインナップご用意しておりますので、よろしければお問い合わせをいただければと思います。また情報発信としてうさぎの耳っていう無料のメルマガもご用意しておりますので、まあ、弊社から情報を得たいなという方はホームページからもしくは電話でお申し込みいただけますので、お気軽にお問い合わせください。あと録音の雑誌、IT マガジンというものも、隔月で出しておりますので、この中でいろんなこういったインスタコードも含めてですねご紹介しておりますし、うん、iPhone の操作もちょっとご紹介してますので、ご興味をお持ちの方はぜひお問い合わせいただければありがたいです。
そのインスタコードの説明書とか、はい、教材のようなものもありますか？
はいはい、ちょっと今少しずつ充実させていこうということで準備をしておりますので、はい、
はい、ということでここまで、ラビットの土屋さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでラビットの土屋さんへのインタビューの模様をお送りしましたけれども、ちょっとね、盛りだくさんというか、かなりそれぞれの話題について詳しく紹介していただいたんですけど、高橋さん何か特に印象に残った部分とか、興味深かった部分とかありますか？
やはり1日目に開催されたあの PC トーカーに関するセミナーのお話を少し聞かせていただいたのが、ありがたかったです。私あの用事があって行けなかったので、あのそれで、PC トーカーの新機能についてとか、マイメールの新しい機能についても聞くことができて、とても嬉しかったです。それから、この数日前に10月15日頃ですか、Windows 10のサポートが終了してしまいましたので、今パソコンを買い替えるとか、今まで使っていたソフトをそのまま使えるんでしょうかとか、そういった内容も少し触れていただいたので、タイムリーで充実した内容でした。
そうですね、まあ、僕もちょっとその PC トーカーの、セミナーというかイベントの方は別のインタビューとかをやってたので興味はあったんですけど、あんまりその PC トーカーを取り上げるイベントって今までサイトワールドではなかったような記憶があるので、ちょっと行ってみたいなっていうのはあったんですが行けなかったので、急遽実は質問したんですけども、結構詳しくご紹介いただけてよかったなというふうには思います。であと、ヘーベル1はなんかその、ヘーベルイージーかなは確かに言われてみると便利そうだなっていう気がしましたね。はい、そしてインスタコードちょっと、目新しい感じですけれども、遊びがいがありそうな電子楽器っていうのが正しいのかなだなと思いましたけど、なんか高橋さん実際に結構音出してましたけど、
思っていたより電子楽器ってもっと電子的な音なのかなと思っていたんですけど、ちゃんとスピーカーからギターのような音が流れて、音色も変えられるみたいですし、楽しい、思います。使ってみたいです。
そうですね、ちょっとなんか遊びがいがありそうな、おもちゃっていうのもあれですけど
ボタンもいっぱいある。
そうですね、なんか簡単そうだし、そのあのコードを普通のコードをそのインスタコード用の、数字に変換する機能とかがあるっていうのがなかなか考えられてて面白いなと思いましたね。はい、ということで、今回はラビットの土屋さんへのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2025特集、また次回です。さようなら。
障害者 ICT ネットワークが送る